ナッチ理論を活用。介護も医療も予防が大事。特集、親に元気でいてもらうために子供ができること。親にはいつまでも長生きしてほしいと思っていても、どうしたら生活習慣を変えてもらえるか、悩んでいる人も少なくないはず。そんな時は、行動経済学を利用したナッチを使ってみませんか？親子で健康や介護予防を考えるきっかけになるでしょう。行動経済学とナッチとは。行動経済学とは、人は必ずしも目の前にあるすべての情報を利用して、合理的に意思決定をするわけでないという考えに基づき、人間の行動を分析する学問のこと。ナッチとは、軽く肘でつつくという意味。望ましい方向が明らかな場合に、行動経済学を用いて選択の余地を残したまま、金銭的なインセンティブを用いず、人の行動変容を起こすための考え方を指します。仮に本人が望ましくない選択肢を選んだ場合も、それを尊重することが大切です。本特集でも選択肢を残しながら、エビデンスがあり、望ましいとされる行動につながるナッジのみを紹介します。監修、平井圭、大阪大学人間科学研究科准教授。1、疾病予防、介護予防。食事バランス、適塩、適度な塩分。高齢者は低栄養にも要注意。食塩控えめのお惣菜や調味料をあらかじめ買っておく。栄養素をとってフレイルを防ぐ。年をとって心身の活力、筋力、認知機能、社会とのつながりなどが低下した状態をフレイルと言います。体重減少、疲れやすい、歩行速度の低下、握力の低下、身体活動量の低下の項目のうち、3項目に該当するとフレイルと診断されます。加齢に伴う食欲不振や筋肉量の低下は、慢性的な低栄養を招き、フレイルの要因になります。しっかり食べてフレイルを予防しましょう。食塩の摂りすぎに要注意。元気で居続けるためにはバランスの良い食生活が欠かせません。それには食品だけでなく味付けも大切。特に食塩の摂りすぎは、高血圧や慢性腎臓病、胃がんなどにかかるリスクを高めます。日本人の食事摂取基準2015年版では、食塩の目標量は、成人男性は1日あたり 8.0g 未満、女性は 7.0g 未満です。事前に食塩量が少ない調味料を用意することで、しっかり食べながら適切な食塩の摂取を目指しましょう。一方で、高齢者における過度な食塩制限は食事量の減少を招く恐れがあるため、注意が必要です。2、疾病予防、減酒、お酒を減らす。1日あたりの目安量を知ろう。一緒にお酒の量を減らそうよと声をかけ、定期的に飲酒量を確認する。肝疾患や脳卒中、依存症を招く恐れも。お酒、アルコール飲料の飲みすぎは様々な問題を引き起こします。例えば、短時間に多くのお酒を飲むと、急性アルコール中毒に陥り死亡するケースもあります。また、長期間にわたって大量のお酒を飲み続けると、肝疾患や脳卒中、癌などの病気の原因ともなりますし、依存症になる恐れもあります。女性や高齢者は少量にとどめよう。お酒を飲む場合は適度な量にとどめることが大切です。では、適度な量とはどれくらいでしょうか。男性の場合は1日あたり純アルコール量 10g から 19g。女性では1日あたり純アルコール量 9g までが最も死亡率が低いとされています。ビールや清酒に換算した場合の目安は次の通りです。節度のあるお酒の量の目安。目安は1日平均純アルコール量 20g。ビール。中瓶1本 500ml、アルコール度数 5%、純アルコール量 20g、清酒1合 180ml、アルコール度数 15%、純アルコール量 22g、ウイスキー、ブランデー、ダブル 60ml、 アルコール度数 43%、純アルコール量 20g、焼酎35度、1合 180ml、アルコール度数 35%、純アルコール量 50g、ワイン1杯 120ml、アルコール度数 12%、純アルコール量 12g。以上が節度のあるお酒の量の目安です。ただし個人差があり、少しの量でも顔が赤くなるなどアルコール代謝能力が低い人や女性、65歳以上の高齢者は飲酒量を基準よりも減らした方が良いでしょう。レッツアクション、減らせないときは専門家に相談。飲酒量を減らすためには、まず減量の目標を立てましょう。毎日のように飲んでいる人は、1回あたりの飲酒量ではなく、飲む日数を減らすことを目指すと達成しやすいと言われています。さらに目標を達成できた費用を記録すると継続につながるようです。減らそうとしても減らせない場合は、専門の医療機関や精神保健福祉センター、保健所にご相談ください。主な相談先は次の通りです。保健所、精神保健福祉センター、専門の医療機関、自助グループ、リハビリ施設、マック、アルコホーリクス・アノニマス、全日本男酒連盟。以上です。3、疾病予防、検診受診、病気の早期発見につながる、検診に行かないのはあなただけかも、と伝える。なぜ受けた方がいいの？病気を早期発見するには健康診断を受けることが大事です。もし診断結果に思わしくない点があれば、かかりつけ医に相談しましょう。また、がん検診の受診も大切。国は、科学的根拠に基づく胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんの5種類のがん検診の受診を進めています。それぞれの対象者と受診間隔は次の通りです。市町村のがん検診。胃がん検診、50歳以上。当分の間、イブ X 線検査については40歳以上に対し実施化。2年に1回、イブ X 線検査については年1回実施化。子宮頸がん検診、20歳以上、2年に1回。肺がん検診、40歳以上、年1回。乳がん検診、40歳以上、2年に1回。大腸がん検診、40歳以上、年1回。以上が市町村のがん検診の対象者と受診間隔です。がん検診のメリット、デメリット。がん検診にはがんを早期発見できるというメリットがあります。これにより適切な治療を受け、がんによる死亡を減らす効果が見込まれます。一方、デメリットもあります。例えば、がん検診を受けた場合でも、小さすぎるという理由でがんが見つからないこともあります。また、がんの疑いがあると判定されても、精密検査をしたら、がんではないと分かったり、症状が出ず死に至らないがんを見つけてしまうことも。メリットとデメリットを理解した上で受けてください。レッツアクション。受ける場合は自治体に問い合わせを。健康診断やがん検診を受けようと思ったら、お住まいの自治体や働いている場合は、ご加入の健康保険組合などにお問い合わせください。40歳以上、75歳未満の被保険者、被扶養者は、特定健康審査、特定保険指導の対象です。自治体のがん検診の窓口は、公益社団法人、日本医師会のホームページで検索できます。4、介護予防、体操教室。サルコペニアを防ぐ。体操教室に行く？ではなく、体操教室にいつ行く？と尋ねる。サルコペニアとは、サルコペニアという言葉を聞いたことがありますか？これは年を取るにつれて筋肉量が減って全身の筋力が低下すること、または歩くスピードが遅くなるなど身体機能が低下することを指します。ギリシャ語のサルコ、筋肉とペニア、喪失を合わせた造語です。これはフレイルの原因の一つでもあります。加齢や運動不足などが原因。サルコペニアの原因には大きく分けて、加齢、 寝たきりや運動不足による活動量の低下、がんや虚血性心疾患、内分泌疾患などの病気、栄養の吸収不良や薬の副作用による食欲不振などの栄養不足があります。高齢者が寝たきりになる原因としてよく挙げられるのが転倒による骨折です。転倒の原因の一つには筋力の低下があります。つまりサルコペニアを予防することは高齢者が寝たきりになるのを防ぐことにもつながるのです。食事や運動を見直そう。サルコペニアの予防には下肢や体幹部の筋力、筋肉量を向上させることが大切。そのためにはもも上げや上体起こしなどのトレーニングが効果的です。栄養不足が原因でサルコペニアになっている場合はタンパク質を十分に摂るなど日常の食生活の見直しが求められます。家に閉じこもりがちになると活動量が減ってしまうので、地域活動やボランティア活動に参加するなど社会とのつながりも持ちましょう。レッツアクション、体操教室に参加して予防。自分一人ではサルコペニアを予防するのはなかなか難しいかもしれません。その際は各地域で行われている体操教室などに参加してみるのも一つの方法です。参加を希望される場合は市町村が行っている介護予防教室で体操などを行っている場合もありますので、市町村のホームページに載っている介護予防教室の一覧をご覧いただくか、市町村の介護予防を担当している部署にお問い合わせください。サルコペニアに効果的とされる運動は、上体起こし、骨盤運動、ドローイン、お尻上げ、もも上げ、足上げです。本特集で活用した行動経済学の理論。今回の特集では、行動経済学のナッジを活用しました。その元となる行動経済学の理論を紹介します。1. 食事バランス。初期設定に一工夫。台所に減塩の調味料があったら、わざわざ減塩ではない調味料を買い直してそれを使いますか？多くの人はそのまま減塩の調味料を使うでしょう。このように望ましい選択肢を初期設定、デフォルトにすることで望ましい行動をとってもらう方法をデフォルトの利用と呼びます。野菜を食べてもらうためにサラダを先に提供するのもデフォルトの利用の一つです。 2. 厳守。一緒に行うことで行動変容を促す。種に交われば赤くなると言われるように、人は周りの行動に影響されるもの。仕事ができる人と一緒に働いていると、その影響を受けて自然と生産性が上がるケースがあります。これはピア効果と呼ばれています。親にお酒の量を減らしてほしいと思ったら、皆さんも一緒に飲む量を減らしてみましょう。皆さんに影響されて親もお酒の量を減らすかもしれません。 3. 禁煙。タイムリーを狙う。ナッジの効果を高めるためにはタイムリーであることが大切だと言われています。例えばタバコを吸う回数を減らすには、吸おうとしたタイミングに合わせて行動を変えるようなナッジをすることが求められます。誕生日や正月に今後の人生設計や目標などを考える人に対しては、そのタイミングで禁煙を促せば禁煙について考え決意する可能性があります。 4. 口腔ケア。明確な指示には素直に従う。売り場にたくさん商品が並んでいると迷ってしまいませんか？一見すると選択肢の多さはよく見えますが、実は多すぎると選べなくなってしまうのです。これを選択過剰負荷と呼びます。口の中の健康を保つ方法を親にたくさん伝えてもかえって悩んでしまうかも。まずは毎日自宅で歯磨きをするだけと、歯磨きをする、しないの2つの選択肢に絞って伝えてみましょう。 5. 検診・受診。みんなと同じでいたいという心理を利用。自分の意思で決めたつもりでいても、実は身近な人の行動をもとに決断していることがあります。また人は周囲の行動に同調する傾向もあります。これを同調効果と言います。赤信号では渡ってはいけないと分かっていても、周りの人が渡っていたら渡ってしまうのも同調効果の一つ。みんなが検診を受けていると知ったら、検診を受けたことがない人も受けようと思う可能性があります。 6. 体操教室。質問の内容を変える。デフォルトの利用の一つがオプトインとオプトアウトです。体操教室に行かないことがデフォルトで、行くことがオプションなのが前者で、逆に体操教室に行くことがデフォルトで、行かないことがオプションなのが後者です。本文のように質問を変えたり、体操教室を代わりに申し込み、行かない場合は本人に連絡してもらうのもオプトアウトの一例です。以上、特集、親に元気でいてもらうために子供ができることでした。